ご神君、一つ、我がこの可愛さを知って、神の氏子を守りくださることを悟れよ。幸福の原点とは、親の喜びを我が身の喜びと感じられる人にしてのみ許されるものです。信心も親神、神の心を悟って初めて、誠の信心ができます。おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで、悟れていない印です。すべてが御事柄として受け止め、御物としてのいただき方からの実験から、悟りへの実証が生まれます。実験から、悟りへの実証が生まれますと。この実験実証、実は今朝いただきますのは哀楽理念の実験実証ということでした。新中記念の時に私の心に強く響いてきましたのが、この哀楽理念の実験実証ということでした。師匠大坪宗一郎氏がよくおっしゃっておられたこと、実験実証ということですね。このそうしましたら、まさしく今日開かせていただきましたこのいただきますミニご理解に、実験と実証という言葉が出てまいります。あまり日頃は出てこないですね。他のミニご理解にはあまり書いてないように思いますが、その中からこれを引き当てたというのでしょうかね、開かせていただいた。そこにやはり神様の相槌というのか、そうだと、今日は実験実証の話をせよとおっしゃっておられるようなものを実感として感じさせていただきますね。まさしくこれこそが実験であり実証であるということかもしれませんね。神様のお働きを日常生活の中に、それこそ些細な出来事の中に感じさせていただく、神様のお心をそこに感じるような思いがする、今日は実験実証について話をしていくのだ、話すのだということですね。これは私の今の実感ですから、そういう実感を皆さんもいただいてもらいたいと思いますね。そのやはり神様のお働きを身近にいただいているということを実感する、あ、これが神様のお心の表れだ、これは神様のお心だというものを実感させていただくということですね。今朝それこそミニご理解の中にあります、御事柄として受け止め、御物としてのいただき方からの実験から、そういういただき方の実験から悟りへの実証が生まれますと、それが悟りともなってくると、まあただ分かったというだけではなく悟りというわけですから、まあ心の中に刻み込まれるというのでしょうかね。ああなるほど、そうすればこうなるのか、ああ一切しないなのかと分かったと悟ったということは、よしそれならこの生き方で行こうと、その生き方がを腹に決める、腹決めをするというようなことの違いがあるのではないでしょうかね。分かっただけではダメだ、それが悟りともならなければならない、悟りともなるということはそのことが腹に座るということだ、この生き方で行こうと自らの生き方を何と言いましょうかね、腹を決めるということでしょうかね。この実は実験実証という言葉を師匠はよくお使いでした。 そしてこの実験実証というのはいわゆる宗教界においてはあまり使わない言葉だと、まあどちらかというと科学的な分野で使う、物理なら物理ででも化学なら化学ででも、いわゆるそのある実験装置というのでしょうか、ある条件を整えて実験をすればそこに必ず同じような実証が現れると。例えば水素と酸素ですか、これを混ぜ合わせると、まあ混ぜ合わせるというのか化合させるというのか、そしたら水ができる。これはどこへ行っても誰がしても同じ実験、確かに同じ環境のでも整えて実験をすれば必ず H2O 水ができるのだと。例えばそれこそ酸素と水素を掛け合わせたら、何と言いましょうかね、鉄になったとか、酸素と水を掛け合わせたら窒素になったとか、失礼、酸素と水じゃありませんね、酸素と水素ですね、酸素と水素を掛け合わせて、それが窒素ができたとかいうことはありませんね。そこには酸素と水素を合わせたら必ず水ができる。誰が実験してもどこで実験してもその環境が同じならばと言いましょうか、同じ答えが出てくる。いわゆるその実証が現れる。そこに実験をすれば必ず実証が現れる。これはアイザック理念においても同じなのだと。宗教とか信心とかいうものには、いわゆる信じると、信ずればなりですか、このことを信じてください、そうしたら助かりますよといったような、信じるということが、そしてそこにまあ結果が現れるというのでしょうかを大切にいたしますけれども、そればかりではないのだと。アイザック理念はアイザック理念を行じる、教えに取り組むという実験をしたら、そこに必ず実証が現れ、神様のお働きが必ず現れる。まあ神様がお働きを表してくださるというのが正しいところかもしれませんね。アイザック理念を実験する、そしたらそこに必ず実証が現れる。その実験をしたら実証が現れる、それがアイザック理念だということですね。ですから師匠がその実験、そして実証という、その実験実証という言葉を使われ、そのことをまあ何と言いましょうか、強くおっしゃっておられた。ですからその私も師匠のそのアイザック理念の実験実証というのを英語に何と伝えるのだろうかと思いますときに、今まではやはり実験そして実証だと、まあある意味何と言いましょうかね、エクスペリメントですかね、そして実証というとプルーフかなんかでしょうかね、そういう単語を使わなければならないのだろうと。師匠が実験実証、アイザック理念の実験実証と表現されたから、やはり私も英語でその実験実証ということを表現しなければならないのだと思っておりましたけれども、今朝それこそ新中記念の時に続けていただきますことは、英語に直す時には実験実証ということを必ずしも使う必要はない。なぜならば師匠が実験実証という言葉、いわゆる日本語ですね、で表現したかったことは、 ただ実験実証という言葉を使いたかったということではないのだと、使えということではないのだと。師匠の本題といいましょうか、それは試してほしかった、愛楽念を試してほしい、そしたら必ずそこに神様のお働きが現れる。ですからその愛楽念を試す、まあ試すではちょっと弱いですね。ですからそこに実験という言葉を使われたのだと思いますね。そしてそこに必ず実証が現れる。愛楽念を試してもらったら、試してくれたら必ずそこに神様のお働きが現れるということを伝えたかったのではないかと今朝は思わせられているのですね。ですからこれはもし実験実証という言葉を英語に訳すとすれば、あまり実験実証という言葉はまあ科学の分野ではよく使うのでしょうけれども、日常生活ではあまりありませんからね、使いませんからね。むしろトライの方がいいのかもしれませんね。愛楽理念をいわゆるトライしてくださいと、そしたらそこに必ず神様のお働きが現れますよといったような、もっと普通の言葉、分かりやすい言葉に変えた方が英語に関してはですねいいのかもしれませんね。実は昨日も成り行きという言葉ですね、この成り行きという言葉をまあ英語に変えるとすると大変、まあ何と表現していいのかわからないところがありますね。その成り行きということにを最近のいわゆる流行りの人工知能ですか、 AI にいくつか翻訳してもらったのですけれども、まあ普通の辞書で出てくるのはコースオブイベントとかそういう感じですね。ところが私の昨日の場合にはその成り行きという言葉を、成り行きを受けるということの表現を What ever comes our way、 いわば私どもの上に起こってくる出来事、それらどういう出来事であろうとも、まあそれを受けていくという表現だったのですね。いわゆる今までの神の辞書には載っていない、その師匠の意味されるところの成り行きということにの言葉を持って意味されるその事柄そのものを言い表しているような感じがいたしましたね。ですからある意味その今まで紙の辞書に載っていた紙の辞書を使って翻訳するというのとはまた違った、師匠が意味されたところの意味、師匠がその伝えようとされたところの意味というのでしょうかね、そのことを本当に本当はですね伝えていかねばならないのだということを感じさせられたことでしたけれども、そしてその師匠が本当に伝えたいと思われたことを伝えようとすると、確かにそれを表す言葉が英語でもあるような感じがいたしますね。それは師匠が使われたその日本語をそのまま英語に翻訳するということではありませんね。師匠が伝えようとされたこと、伝えたいと思われたことを英語に伝えるということですね。 その言葉を伝えるということではない。師匠が伝えたいと思われたその内容を伝えようとするという作業がいるということなのですね。そういう意味において日本語で言えば実験してください、そしてそこに必ず師匠が現れますということなのですけれども、これを英語にしようとすると英語でも実験だ実証だというのではない。師匠が伝えたかったこと、分かってほしかったこと、それはどうぞ哀楽理念を実生活の上で試してください、それはすなわち教えを行じてください、教えを行じてみてください、そこに必ず神様のお働きが現れますということだと思いますね。では何を行事するのか、哀楽理念を実験してください。哀楽理念を実験するということは具体的にはどういうことなのかということがやはり大切ですね。それは具体的には昨日申しますように、私どもの身の上に起きてくる事柄を受けていくという、ただ受けるという、その受けるということの内容がただ受けるというのではない、その事柄を神様のお働きとして受けていくという、ここが大切ですね。ただ受ける、ただ成り行きを受ける、これはいわゆるケセラセラであったり、なるようになるさであったり、株の相場の成り行き任せの売り買いであったりというような、そこ止まりですけれども、その事柄を神様のお働きとして受けるということが大切だと思いますね。その事柄が神様のお心の現れとして、いや神様のお働きだから受ける、そこに腹が決まった時に、それこそ成り行きは神の働きと悟ったということになるのではないでしょうかね。成り行きは神の働きだと分かったというだけでは何も起こりませんね。その成り行きを神様のお働きだと悟って受け抜いていく、そこに初めて神様のそれこそ絶えなるお働きというのでしょうかね、が起こってくる。これが師匠が伝えたかった実験実証ということに込められた師匠の思いではなかろうかと今朝は思うのですね。とにかくまずは身の上に起きてくるさまざまな出来事、それを神様のお働きとして、神様のお働きとして受けていく、神様のお働きだから受けていく、でもよいかもしれませんね。ただ受けるのではない、それは神様のお心をいただくということにつながりますから、神様から喜ばれないはずはありませんね。神様のお働きだから受けていくのです。そして神様の天地金の神様のお働きだからいただくのです。これはすなわち神様を大切にすることであり、神様のお心をいただくということですね。師匠が大切にされたことは、実を言いますと成り行きを大切にされたのではない。成り行きを大切にと言われますけれども、成り行き私どもの身の上に起こってくる事柄を大切にされたのではない。その事柄が御事柄だから、神様が起こされたものだから大切にされたわけですね。すなわちそれは神様を大切にされたということなのです。神様を大切にする だからその神様のお働きである成り行きを大切にするということになりましょうかね。成り行きを大切にすれば儲かるから、成り行きを大切にすれば都合の良いことが起こってくるから、だから成り行きを大切にしようという頂き方もありましょうけれども、師匠が本当に伝えたかったこと、それは成り行きを大切にすればいいことが起こるよ、だから成り行きを大切にしなさいではないと思いますね。神様を大切にする、その神様を大切にすることの延長線上に神様のお働きの成り行きを大切にするということがあるわけですね。ですから成り行きを大切にするということのその根底には、神様を大切にするということがあるということですね。もう一つ、黙って納めるということもいただきましたけれども、少し長くなりますので今日はこの辺にしておこうと思います。成り行きを大切にする、いただくいただき方の一つとして具体的にいただくならば、黙って納めるといういただき方ということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。